クルーシャルポイントに、神は思いやりがあり、絶対的に義である。天然の愛情を十字架につけて、神の感覚と一つになり、奉仕する。アウトライン1。エレミヤ書は神の思いやりに加えて、神の義を語っています。私たちの神は思いやりのある神であり、憐れみと同情に満ちていますが、絶対的に義です。アウトライン2。エホバはイスラエルを罰していましたが、彼らに対してなおも同情的でした。18節の私たちと私たちのという言葉は、エホバがご自身を苦しんでいる民に結びつけ、彼らの苦しみの中で彼らと一であったことを示します。エホバご自身が彼の民に同情して泣いていました。エレミア9章18節、彼女たちをせき立て、私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を流させ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。19節、まことに嘆きの声がシオンから聞こえた。ああ、私たちは破壊されている。私たちはひどく恥ずかしめられている。まことに私たちがその地を見捨て、まことに彼らが私たちの住まいを壊したからだ。アウトライン3。エレミア書はまた一つの自叙伝です。この中でエレミアは私たちに、彼の状態、彼という人、彼の感覚を告げて、彼の優しい心を表しています。アウトライン4。使徒パウロは涙を持って主に仕え、涙を持って生徒たちを訓戒しました。もし私たちがどのように泣き、涙を流すかを知らないなら、あまり霊的ではありません。私たちは霊の中で生き、魂を器官として用いるとき、涙を持って主に仕えて、生徒たちを訓戒することができます。私は霊の中で、私の新しい人の中で生き始め、魂を私の器官とし始めたとき、涙を流し始めました。こうしたとき、私は私のパーソンとしてではなく、私の器官としての魂によって涙を流しました。涙を流したパーソンは、私の霊でした。私たちがパーソンとしての私たちの魂によって誰かを愛するとき、それは間違いです。それは愛であるかもしれませんが、古い人からであり、依然として肉と関係があります。私たちの魂を私たちのパーソンとして愛することは間違いですが、私たちの魂を器官として私たちのパーソンとしての霊によって愛することは正しいのです。私たちの魂なしに誰かを愛することはできません。私たちの霊は厳密に言って愛する能力を持っていません。愛するために私たちは愛する器官を持たなければなりません。愛する器官は私たちの感情であり、私たちの魂の一部分です。私たちの霊はそれ自身では泣くことや涙を流すことはできません。福音書で主イエスは涙されました。彼は彼のパーソンとしての彼の霊から彼の器官としての彼の魂を持って涙されたのです。彼は魂を彼のパーソンとして愛されたのではありません。そうではなく、彼は彼のパーソンとしての彼の霊によって、彼の器官としての彼の魂を持って愛されたのです。私たちの魂が起き上がって私たちのパーソンになるとき、私たちは自分の魂に告げる、祈るべきです。愛する魂よ、あなたは過去私のパーソンであったが、今日はそうでない。今日あなたは復活の中で私の器官であり、私のパーソンは命としての主イエスをもって再生された私の霊である。この霊は新しい人であり、この新しい人が私のパーソンである。愛する魂よ、あなたは今私の器官に過ぎない。あなたの立場にとどまり、何も私に提案してはならない。私が愛したり考えたりするとき、あなたは私の愛し考える器官でなければならない。適用、奉仕者編。兄弟姉妹に奉仕するとき、決して天然の愛を持って仕えてはいけません。あなたの天然の愛が人を助けると考えてはいけません。紹介やボランティア活動をする場所ではありません。紹介の奉仕は天然の愛情を十字架につけ、復活の愛の中で、霊の中で、キリストを他の人に分与する奉仕です。例えば、別の兄弟姉妹が奉仕している新人を見て、あなたがやればもっとできると考えて、奉仕している兄弟姉妹と交わらずに、自分で勝手にその新人を顧みようと考えます。このような場合、あなたの愛の中に、高ぶり、競争、鈍感などの不純が混ざっています。必ず、一旦とどまって交わりに開き、体の奉仕を実行してください。 交わりにより自分では気がつかなかったことに気づくことができます。あなたはあなたの天然の愛情には高ぶり偏見などの堕落した要素が混じっていることを認識してください。これらは実際的には交わりにより十字架につけられます。さらに紹介の奉仕は体の奉仕であるので、他の主体と組み合わされて初めて個人の奉仕から体の奉仕に移ることができます。また交わりの前にメッセージの中の祈りを必ず祈ってください。姉妹たちの証。1、奉仕を始めた頃、体の奉仕について認識していなかったので、多くの救われた新人を顧み残る身にすることで失敗しました。いろいろな地区で新人たちが救われましたが、それぞれの地区の兄弟姉妹との十分な交わりがなかったので、彼らの多くは結局顧みを受けることができず残りませんでした。私自身の天然の愛のゆえに兄弟姉妹を巻き込まず自分自身で抱え込んでしまっていました。これらの失敗により体の奉仕をする必要があることを学びました。兄弟姉妹との交わりを尊び、個人の奉仕から体の奉仕に移ることを学び始めてから、残る身を以前よりも多く得ることができるようになりました。交わりの中で体の奉仕をすることは極めて重要です。 2. ある生徒たちは新人を彼らの天然の愛情で奉仕していたので、新人がだんだんずうずうしくなり過度に甘えてくるようになることがありました。彼らは兄弟姉妹と交わらずに天然の愛情を新人に注いでいました。その結果、新人たちの堕落した性質が紹介生活の中で現れ出てきてしまったのです。例えば兄弟姉妹の車を個人の益のためにずうずうしく利用しようとしたりすることがありました。彼らは自分で車を所有していないので、車を所有することが高額な購入費だけでなく、ガソリン、オイル代、税金、駐車場代、修理代等の多くの維持費がかかることを知らないので、自分の利便性のために兄弟姉妹の車を利用してもいいと考えていたのです。上記の2の場合、紹介生活が新人たちに礼に従って歩むことを励ますべきなのに、肉に従って歩むことを認めているということになっています。彼らが他人の所有する車をずうずうしく自分の益のために利用することは不義です。このようなことを避けるため、紹介では車に乗せてもらう場合、非常に安価ですが乗車料を払うようにしています。奉仕は新人たちが義を実行することで彼らを励ますべきです。天然の愛は新人をダメにしますが、十字架を経過した復活の愛は彼らを成就します。